それでは、1、特集1、つながりが元気の秘訣、笑顔が広がる豊島の街。高齢者の皆さんがいつまでも元気に生活し続けられるよう、地域の人とつながれる場の創出や、日々の困りごとに寄り添う多様なサービスの展開に取り組んでいます。区長コラム、生涯にわたり健康で暮らせるように、近年、核家族化などが進み、昔ながらの地域のつながりが希薄になっています。高齢者の一人暮らしや、高齢夫婦のみのご家庭も増え、健康管理や介護、安否確認など、様々な問題がクローズアップされています。そこで、金剛では、年を重ねても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、つながりが生まれる場や、悩みを気軽に相談できる場について特集しています。今年、私は還暦を迎えます。還暦を機に、豊島体操と、早寝早起きと、ウォーキングに取り組むぞ。それと、物忘れチェック、認知症検診も。まずは、自分自身が元気でいること。そして、日々の生活の中での健康意識を高め、生涯にわたり健康で、地域で共に暮らせる福祉の街を、区民の皆様と一緒に作っていきたいと思っています。1、区民同士のつながりが生まれる場。豊島の街には高齢者の皆さんが気軽に交流できる場が数多くあります。食事や運動、学びを通して、人と触れ合い、心と体の健康づくりに一緒に取り組んでいきましょう。街の人と集い、美味しい食事を楽しめる、高齢者のための誰でも食堂。問い合わせ、生活支援体制整備グループ、電話 03-4566-2435。地域の高齢者が集まって食事をし、交流を深められる場です。区では、高齢者の孤食や低栄養状態の防止を目的に、令和5年度より本事業を開始。地域住民、企業、行政などが協力しながら運営しています。ピックアップ、キッチン上池2丁目。上池袋2丁目で弁当屋を営む田辺さんが運営する誰でも食堂。マテックス株式会社が運営するオープンスペース、開く01池袋ソーシャルデザインライブラリーを借り、毎月第2水曜日に開催。1食300円の手作り弁当を会場で食べられます。区民と企業の協力で生まれた高齢者のための憩いの場です。キッチン上池2丁目代表田辺さん。普段は上池袋2丁目でお持ち帰り専門の小さなお弁当屋を営んでいます。お店を続けるうちにお客様同士の会話が増え、みんなでおしゃべりをしながら食事ができる場所を地元の上池袋に作りたいと思うようになりました。そんな中、区の補助金制度を知り、地元企業の協力のもと、誰でも食堂を始めました。食堂を運営する中で、人との交流は心の元気につながることを実感。誰でも気軽に来て、新鮮な食材を使った季節を感じるご飯を楽しんでほしいという思いが徐々に伝わり、今では多くの方が足を運んでくれる賑やかな食堂になりました。75歳になる母も、旧友と共に食堂のボランティアとして活躍しています。参加する皆さんの笑顔を見ると嬉しく思い、やりがいを感じます。この食堂から、豊島の暮らしをより明るくしていきたいです。毎月参加している区民の方の声。区民広場でこの食堂を知り、 はじめは一人で参加しました。季節の食材を使ったメニューが本当に美味しくて、翌月からは町会の仲間を誘うようになりました。普段は一人で食事をすることが多いので、友人と会話を楽しみながら食事ができる場を提供してもらえるのはとてもありがたいです。今後もこのように元気をもらえて、気軽に参加できる場が増えてほしいです。また、交流したいと思う方には、ぜひ参加してほしいですね。皆さんにしっかりと情報が届き、誰でも食堂が区内に住む高齢者の日々の活力になっていけば嬉しいです。仲間と共に健康をつくる高齢者クラブ。問い合わせ、高齢者クラブ連合会事務局、電話 03-5950-2511。火曜日、木曜日、午前9時30分から午後4時。または、高齢者福祉課管理グループ、電話 03-4566-2429。元気な高齢者を目指して、仲間と楽しく、軽スポーツやおしゃべりをしたり、地域のお手伝いをしたりする地域団体です。一緒に豊島区を元気な高齢者がたくさん住んでいる街にしませんか？ピックアップ、大塚百霊会。フラダンスやカラオケ、輪投げ、ボッチャなどで交流を楽しむ、南大塚を拠点に活動する高齢者クラブ。仲間と語らい、体を動かすことが、心身の健康維持につながっているそうです。今回は、フラダンス部の活動を取材しました。フラダンス部代表講師、佐々木さん。質問、フラダンス部の活動を教えてください。毎週金曜日に、昔懐かしい歌謡曲や、唱歌など、耳馴染みのある曲に合わせてフラダンスを踊っています。ハワイの曲は覚えるのが難しく、やめてしまう方も多いのですが、日本語で歌える曲だと皆さん口ずさみながら笑顔で続けてくださいます。質問、高齢者クラブの魅力を教えてください。どの活動に参加しても仲間ができ、人とのつながりが生まれることが最大の魅力です。一人暮らしの方が多く、一人での食事は寂しいため、活動後にはみんなでよく食事に行きます。また、休みの人がいると、どうしたの？と声を掛け合うなど、見守りの機能も果たしています。みんなに会いたいという気持ちで活動を続けることができています。質問。活動をする中でご自身に変化はありましたか？足腰がより丈夫になったと実感しています。また、踊った日はよく眠れるのも嬉しい変化ですね。フラダンスの活動では、大塚あきんど祭りや広場祭りで発表会を行うこともあります。綺麗な衣装でクラブの仲間と踊ることを皆さんとても楽しみにしており、それが何よりの励みになっています。高齢者クラブに入会したい方へ、区では約70のクラブが元気に活動しています。各区民広場でお住まいの地域の高齢者クラブ紹介冊子をご覧いただき、興味のあるクラブへ問い合わせてください。区民広場で開催、スマホ教室、問い合わせ、地域区民広場課事業グループ、電話 03-3981-1507。デジタルデバイドの解消を目的に、株式会社ソフマップと連携して、スマホ教室を実施しています。スマホの基本的な操作の説明をはじめ、教室の最後には個別相談も受け付けています。参加方法、開催日程及び 申し込み開始日が決まり次第、各区民広場や区ホームページでお知らせします。楽しく続けて筋力アップ、としまる体操。問い合わせ、介護予防認知症対策グループ、電話 03-4566-2434。豊島区オリジナルの介護予防体操です。参加者の声。今では日課になっています。皆で集まって話をしたり、笑ったりすることが健康につながっていると実感しています。開催場所。1、東池袋フレイル対策センター。2、高田介護予防センター。3、介護予防センター長崎活動室。開催日時、参加方法などの詳細は問い合わせてください。2、悩みを気軽に相談できる場。高齢者の方の暮らしに関する多岐にわたる相談を受け付けています。いつまでも生き生きと暮らせる街を目指して、区全体で高齢者の皆さんをサポートします。高齢者総合相談センター。問い合わせ、包括支援グループ、電話 03-4566-2431。高齢者の方やその家族、関係機関の方などから様々な相談を受ける総合相談窓口です。専門知識を持つ社会福祉士、保健士、主任介護支援専門員などがチームで対応します。こんな相談ができます。介護や各種サービスに関する相談、申請。認知症に関する相談。消費者問題、虐待の早期発見、成年後見制度など、高齢者の権利を守るための支援。区民広場駒込にオープン、駒込相談室。東部高齢者総合相談センターから遠方にある駒込地域の皆さんが気軽に相談できるよう、4月に開設しました。これまで通り、東部高齢者総合相談センターも利用できます。お困りのことがあれば、お近くの窓口に相談してください。駒込第三保育園脇の生き生き広場入口からお入りください。開設時間、平日午前9時から午後4時30分。休館日、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日。区民広場駒込の休館日。相談センター一覧。開設時間、平日午前8時30分から午後6時30分、土曜日午前8時30分から午後4時30分、休館日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日、開設時間外の電話相談、夜間緊急、休日電話相談窓口、電話、フリーダイヤル、0120-580-210。1、聞く薫園高齢者総合相談センター。電話、03-3576-2245。担当地域、巣鴨3丁目から5丁目、西巣鴨1丁目から4丁目、北大塚、1丁目、2丁目。2、東部高齢者総合相談センター。電話、03-5319-8703。駒込相談室。電話、03-6903-5137。担当地域、いずれも駒込1丁目から7丁目、巣鴨1丁目、2丁目、南大塚、1丁目から3丁目。3、中央高齢者総合相談センター。電話、 03-5985-2850。担当地域、北大塚3丁目、上池袋1丁目から4丁目、東池袋1丁目から5丁目。4、フクロウの森、高齢者総合相談センター。電話、03-5958-1208。担当地域、南池袋1丁目から4丁目、雑司ヶ谷1丁目から3丁目、高田1丁目から3丁目、目白1丁目2丁目。5、豊島区医師会高齢者総合相談センター、電話03-3986-3993。担当地域、西池袋1丁目から5丁目、池袋3丁目、目白3丁目から5丁目。6、池音の里高齢者総合相談センター、電話03-3986-0917。担当地域、池袋1丁目、2丁目、4丁目。池袋本町1丁目から4丁目。7、アトリエ村高齢者総合相談センター、電話03-5965-3415。担当地域、南長崎1丁目から6丁目、長崎2丁目から6丁目。8、西部高齢者総合相談センター、電話03-3974-0065。担当地域、長崎1丁目、千早1丁目から4丁目、金目町1丁目から3丁目、高松1丁目から3丁目、千川1丁目、2丁目。次、安心して暮らせるための3つの見守り活動。1、専門的な見守り。高齢者総合相談センターの専門的な知識を持つ見守り支援事業担当が行う見守りです。高齢者宅に訪問し、日々の困りごとなどを聞いています。高齢者の相談を受け、必要に応じて支援やサービスへつなぎます。2、担当による見守り。定期的な安否確認や声かけが必要な方に対して、担当や役割を決めて行う見守りです。シルバー人材センター会員が広報誌を配布しながら声をかけたり、地域の民生・児童委員が高齢者宅を訪問したりします。必要に応じて高齢者総合相談センターへ情報提供します。3、緩やかな見守り。地域住民や民間事業者が日常生活、日常業務の中でいつもと違う何かがおかしいと感じたときに、高齢者総合相談センターへ情報提供するなど、地域で緩やかに行う見守りです。区では、区内32団体の民間事業者と見守り協定を締結しています。認知症になっても地域で支えます。認知症は診断されても全てを忘れたり、何も理解できなくなったりするわけではありません。自らの意思に基づいて生活し、希望と尊厳を持って暮らすことができます。認知症は誰でもなる可能性があります。物忘れチェック、認知症検診を受けて、これからの生活に備えましょう。